牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、3月に入りまして、もう卒業式が終わった学校もあるようですね。
そうですね。いい季節を迎えますね、
これは。そうですね。はい、それから、あさっては大震災から1年になりますね。
早いもんですね。
は
い、それこそもう、この1年間、復旧復興で一生懸命ね、はい、頑張ってきましたけれども、まあ、政府の対応にはいろいろ問題ありますが、震災地域の皆さんも、国民全員も本当に心を一つにしてね、
はい、
復旧と復興に向けて頑張っていますんで、さらにこれからもね、いい社会ができるように。
そうですね、
震災地の、ね、皆さんにはね、はい、頑張ってもらって、またみんなで応援をしていきたいなと、そういうふうに、ね、はい、思います。
そうですね、私たちも何ができるのかってやっぱりずっと考えていかなきゃいけないことだと思いますね。
そうですね。この震災を契機にして日本人が、
はい、
一体日本とは何かとかね、日本人とはどうあるべきかってことを真剣に考えなければいけないなと、
はい、
まあ、そういうふうに思いますね。
今日はどういうお客様でしょうか。
はい、今日はですね、静岡県銀剣支部道総連盟の相談役をされてまして、日本人の心といいますかね、東洋の哲学といいますかね、そういったものを銀の中にこう込められて、ずっと精進されて、しかも大勢の門弟の皆さんにね、その技術と魂を、はい、教え広めている欧風流の学難志願者の会長さんをされております、はい、渡辺桜子先生にお越しをいただきました。
はい、
そして、同じくお弟子さんであります古谷栄子さんにもお越しをいただいて、志願の魅力とかね、はい、そんなものをお話をお伺いしたいと、こういうふうに思ってます。
はい、日本人の、まあ、いい心を、ね、伝えてくださっているということですけれども、渡辺桜子先生、それから古谷さん、よろしくお願いいたします。
お忙しいところ今日はありがとうございます。
渡辺桜子でございます。どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古谷です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
先生は青森県の出身で、
はい、
静岡に来られてもう49年とこういうふうに伺ってますけども、静岡はどうですか。
こう静岡へ来て初めてですね、来た時にはいいところだな、いい季節だなと、まあ、それはもう存分にですね、そういうふうに思いましてですね、ああこれは、うん、静岡でずっと永遠に静岡で暮らせるんじゃないかなと、まあ、はい、そういう感じでおりました。
じゃあもう完全に静岡人で、そうですね、になりきってますか。
はい、
青森県人の時代よりもはるかに長いわけですね。
そうです。はい、
先生はそれで静岡に来られてから、30歳頃から詩吟をお始めになったと伺っているんですけども、
はい、
どんなことをきっかけに詩吟を始められたんですか。
きっかけはですね、まあ、うちの、娘がですね、近所のところには西部の先生がおったわけなんですけども、そこに、その、日部の先生のお母さんが教室を持っておりまして、詩吟をやってますので、どうか、来ないかと、散々、勧誘されたんですけども、まあ、1年ぐらい断って、いたんです。
そうですか。
というのは、やはり、自分の性格上、やはり、こういう内向面がすごい大きいですもんですから、人と接するってことは非常に嫌ったわけです。
そうなんですか。
まあ、それがですね、はい、まあ、こういう具合に、まあ、なりましたんですけども、まあ、自分でも一つ、なんか覚えることはあればなと、こう頭にあったもんですから、で一つこれを、心がけてみようかな、それかが初めてです。
もう詩吟の世界では大変有名な先生ですのでね、まあ、そんなきっかけでって意外なんですけれど。
そうですね。
ねえ、
はい、
桜子先生というお名前もとても綺麗な素敵なお名前ですよね。
いや、もうちょうど季節に合ってる感じですね。
これからの季節でね、合うんですけども、まあ、これは先代の会長である杉山欧風先生が、私につけたいくれた名前であってですね、東海の上級者たちは全部桜とか名乗っております。
あ、そうですか。は
い、ちなみに桜に虎と書いて桜子先生なんですよね。
はい、これはですね、やはり以前はあんまり感じなかったんですけども、最近になってですね、やはり、この桜子、これ呼びやすいって一つなんですね。
はい、
そうですね、
桜子って思います。ですので、それが呼びやすい名ですので、まあ、皆さんがいろんな全国の各会の会長先生たちがですね、やはり、桜子と呼んでくれる。 呼びやすいから、そういうわけですよね。こういう渡辺王君の名前がですね、まあ、知られるようになりましたし、それによって私も、あ、よかったんだなと、そう思うようになりました。
いや、それこそね、桜のね、その派手な美しさって言いますかね、そういうところに今度は強い虎とこう、結んで、なんか非常にこう、いい雰囲気のね、さすが詩吟だなという実感ありますよね。そうそう
です、映像が浮かんできますよね。
そうそう、ありますね。
はい、いろいろお話を伺ってるんですけれど、せっかくね、大子先生ここにいらっしゃってい
た、本当ですよね。はい、
一つ何かこう吟じていただくっていうわけにはいかないんでしょうか。
突然のお願いじゃね、ちょっとね、ご無礼かもしれないけれども、はい、ぜひ先生よろしく。
皆さんがよく知ってるようなもの、
はい、
はい、お願いします。
それでは、よくご存知の手記作偶性を吟じましょう。
あの少年追いやすくという、それですね。
はい、そうです。
はい、ではお願いします。
さ、はい、すがですね、はい、聞き惚れましたね、はい、はい、
もう聞いてるだけで背筋がピッとしちゃいますね。
そうですね、一瞬言葉をなくしました、はい、
はい、
素敵でした、
うん、はい、なんかもう息をしていいものかどうか気になっちゃいました。
そうですね、
いや、素晴らしかったです先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました
先生がその先生を心を虜にしたその詩吟っていうのの、その魅力っていうのは一体何なんでしょう。
はい、それはですね、先ほど言いましたように、どうしても人の前で声を出したいという気持ちは脳裏のどっかにあったはずなんですけども、それがですね、やっぱり実現、こうだんだん練習していく、稽古していくうちに、これには自分がやれるんじゃないか、これをやったら他にはやりませんけれども、これだけはできるんじゃないかなと、そう気持ちを持ちましてですね、それで進んできました。まあ、結果はですね、まあ、ご覧の通りになりましたけれども、進めてきてよかったなと、もう自分の人生そのものです現在は。
そうですか、
はい、
本当に詩吟をなさってる方々ね、割と高齢でも姿勢はピンとしていますし、声はまっすぐに出るし、なかなかね、お家に帰れば
健康で元気な人が多い
だろうなと思うんですけれど、そうそう違いますね。
うん、
うん、まあですね、そう言われる、皆さん、各先生方はそう言われるんですよ。やはり姿勢がいいとか。はい、これは生まれつきで、まあ、親からもらった、体なので、まあ、別にそういうつもりでしてるわけじゃないんですけども、これが自然体ですね。
やっぱり声を出すには姿勢が基本になってくるんですかしら。
はい、それそうです。やはり背中丸めだとか、それから胸が張りすぎたとか、はい、また、まあ、違うんです。
声が出ない。
そう、
はあ、本当に高齢の方々がね、もう舞台に立ってらっしゃると生き生きしてらっしゃるんですよね。
はい、
すごくこう生きがいにもつながるし、健康法としても詩吟っていいのかななんて思ってしまいますけど。
そうです。まあ吟吟をやってますと大きな声で出します。はい、それで一つはストレスの解消、そして腹式呼吸によって血液の中に酸素が入る、
はあ、
ですので、はい、医者の先生なんかは、もう進めるわけなんですよね。そういった絶対やめちゃダメだとかそういう具合にやはり健康を保つためにですね、やはり、いいことだと、は
あ、ただ
そういう話はもう、
ね、私たちのイメージとしますと詩吟とかっていうのは本当に難しいですし、
はい
ね、歴史的な背景も知らなければいけないでしょうし、第一読み方からして難しいですよね。今ここにテキストがあるんですけれど、それで割と若い人にはとっつきにくいんじゃないかな。やっぱりこれは高齢者の学のある方たちの趣味なのかななんて思ってしまうんですよね。
いや、それはそうじゃないと思います。
そうですか。
やはり私たちも現在でもやはり何も知ってるわけじゃありません。
うん、
ごく3分の1か4分の2か、まあ知ってるだけのもんでですね、詳しいところは分かりませんけれども、その詩をですね、吟詠の詩を、どういう具合に声を出して伝えるか、気持ちを伝えるか、
はい、
まあ、それが、まあ、一番難しいことなんですけれども、うん、初心者の方はですね、やはりそういうことを考えなしに、自分なりにやることから、ね、まあ、始まっていくんじゃないかと思います。
声を出すこと、
はい、声を出すこと。
今本当に手元にあるのが、幼少年向けテキスト初めての銀英というあのテキストがありましてね、ちょっと聞いたことがある詩吟なども入っているのですが、小さい頃から始めるんですか？
小さい方は幼年って言われる幼稚園から始めます、
はい、あ、そうですか。
まあ、うちの会員さん、会員の中にも、まあ、今度1年生になりますけども、幼稚園の、人もですね1年ぐらいやってきましたけども、まあ、現在でも練習しておりますけども、
はい、
ですのでやはり小さい時から言語とは小さい、
そうです
ね、若い時ほどいいと、はい、これはやはり吟詠にも通じるんじゃないかなと思います。
今ね、まあ、僕はまあ経済産業の副大臣やってるんだけど、
はい、
日本のいろんな製品ね、作られたもの、あるいは日本の文化伝統、こういったものをね世界に広めていこうという、
はい、
クールジャパンという政策があって、はいはい、まあ、これでもっていろいろ世界に日本の、うん、良さを知ってもらうようにやっているわけだけど、それに裏腹でジャパンルネッサンス、日本のね、もう一度日本をもう一度再認識していこうよっていうのがくっついてやってるんです、
はい、
その中ではね、詩吟というこの一つの文化もね世界に広めていきたいなっていうものの一つなんですよ。それはその中にはね、詩吟そのものは健康にもいいし、まあ、いろんな意味でいいんだけども、はい、もっと一番大切なのはね、東洋の哲学、
はい、
思想、感情、その思いやりとか情の世界、そういったものがね、はい、この中に込められていて、それを歌いによって吟ずることによって後世に つなげていくっていう大きな使命があるんですよ、うん、ですから、まあ、ぜひそういう意味では大子先生今一生懸命、
ね、
普及のために頑張っておられますんで、
子供たちがこういうものを吟ずるのかって思うと、なんだか本当に聞いてみたいですよね。
昔はね、本当に一昔の前の子供たちはみんなやったんですよ。
あ、
うん、最近はもう全然こういうものから離れてしまったんでね、うん、
私たち世代がいけないんですね。
古谷さん、
はい、
お弟子さんから見て先生はどうですか？
素晴らしい先生だと思います。とにかくやっぱりお稽古いつもやってらっしゃる、で生徒の前でもしっかり一人一人お稽古つけてくださる、いつも勉強してらっしゃる、素晴らしいと思います。で私も年を取ってから始めました、先生と同じようにもう少し若くからやってたらもう少し上手くなったと思いますが、今は勉強中でございます。
技を極めていくっていうのもね、孤独な世界なんだけどね、それをね今度は人に教えるっていうのを、今度は大衆的に広めていくっていうね、これもまた非常に大変なことなんですよ。だからこれをね、両立されている大子先生ってのはやっぱすごいなと思いますね。
そうですね、本当に私もこの初めての吟詠からなんか学びたいような気持ちになってきますね。こういうことができると素敵だなと思います。なんか古谷さんは牧野さんとなんか古いお付き合いだそうですね。小学校
の同級生、
小学校ですか？
今日ね、
はい、あら、それはまた随分古いお話で、
古谷さんがまさかねこういう修行をやってるなんて、今日になって分かったっていう感じで、
私は誠司さんがだんだん立派になっていくのをとっても嬉しく思ってました。
ありがとうございます。
小学校1年から6年まで同じ教室で、
あらら、
一度も変わらず、
そう、
小さい時からよく、
そうですか、
ずっと同級生だから。いや、ありがとうございます。本当、古谷さんも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
牧野少年を知ってらっしゃる方っていうのはなかなか少ないと思いますので、
可愛かったです。
そうですか。
今日は話は詩吟の大子先生の方ですから、私の方じゃありませんので、はい、
はい、さて、じゃあ子どもの頃からこういう詩吟に触れた子どもたちはずっと続けてほしいですけれども、今のところその子どもたちの生徒さんっていうのは多いですか？
はい、ですね、まあ、全国に、まあ、幼少年がいるんですけども、まあ、 まあ、多少少なくはなりましたけれども、まあ、
子供の数は少ないです
ね。でも毎年ですね、やはりあの 県大会とか、うん、地区連協大会、全国大会やって、しまいには11月の、武道日本武道館でやる、特に披露銀としてなります。
あ、そうなんですか。
ですので、まあ、それをあのですね、やはり、幼少年の皆さん方はやはりそれを聞いてですね、一生懸命、まあ、勉強しているわけです。まあ、それもそうなんですけれども、我々指導者もですね、やはり先ほどは、まあ、教室と言いましたけれども、教室を持ちながら、そしてまた指導しながら、アドバイスしながら自分で勉強するんですよ。
あ、そうですか。
まあ、それはね、まあ、まだまだ、まあ、僕ら私も未熟ですのでですね、やっぱりそういう勉強、まあ、一生勉強で終わると思います。しかし、ね、その勉強を絶やさないようにですね、もう後輩に伝えていく、それが私 の、まあ、義務だろうと思いますしね、まあ、ぜひあの若い方もですね、こぞってね、やはり、ま、もう見直していただきたい。まあ、詩吟というのは年配者がやるものだってこう、そういう考えがあるような感じするんですけども、そうじゃなくてですね、やはりこれはこの、あの漢詩の意味って読みますとですね、すごくいいことを書いてるんですよね。
そうですね、まあ、これをなんか読ませていただいてるだけでも、ああそうなんだそうなんだって思いますよ。
まあ吟吟はやらなくてもですね、漢詩が好きだって人いるんですよね、中国の方の漢詩、まあ、そういう方も、まあ、あの一生懸命声を出しながら、まあ、勉強してるんですけども、まあ、実際はかえって私の方が勉強させてもらっているかなというそういう考えであります。
今ね、詩吟をやっておられてよかったなと思うこととか、はい、あるいはこういろいろ記憶にある思い出なんかありますか。
そうですね、よかったなっていうものを、まあ、ちょうど正倉吟詩と言いますけれども、はい、まあ、これはコンクールのうちで一番レベルの高いコンクールなんですよね。それに、まあ、3回合格 して、そして、称号を与えられ、そして日本武道館で表彰される。その当時は今亡くなりました創始会長笹川良二先生、
はい、
まあ、もらってですね、その盾をもらって、そして、まあ、現在にあるんですけれども、それとですね、やはり自分がですね、自分自身が人の前で、以前は、ね、内向的だったって言いましたけれども、はい、今は、まあ、もちろん内向性には変わりはないんですけれども、思い切ってできるようになりました。これは自分自身の一番のですね、進歩じゃないかなと、そう思います。
まあ、正倉吟詩というのは詩吟界の最高位ということでね、
これはすごい、
ね、ね、その称号を持ってらっしゃる方はとても数が少ないそうですね。
ですけども、まあ、現在はですね、80名、全国で80名近くおります。
あ、そうですか。でも全国でですよ、少ないですよね。
そうですね、はい、
まあ、それに挑戦する人が全国にいるわけです。
そうですか。やっぱりこう目標がある、
うん、
高いところを目指すっていうところが やっぱりこう精進 の一歩になるんでしょうね。
そうですね、やっぱり、ね、それだけの、目標がありますので、自分も勉強しなければその目的を達成できないということでね、まあ、一生懸命やってるようでございます。
国会議はね、750名ぐらいいるからねそれから比べると80名というのはね、少ない。
そうですね。
それだけ価値のある、ことなんでしょうね。先生、今後のその夢とか、これからの活動で、こんなことしたいっていうのはありますか？
そうですね、夢っていうのは、やはり、幼少年がですね、大勢こう、議員を志す。それが私の夢ですね。まあ、だんだん衰退してきますんで、高齢者が多いんですけれども、やはりそれに代わる幼少年がね、
はい、
この日本古来の伝統のある芸道をですね、やはり、継続していくには、やはり、そういう幼少年のが絶対必要だと、そう思って、それを、まあ、一人でも多くですね、全国でも一人でも多く、そういう、議員を志す人が出てもらいたいなと そういうのが、まあ、夢でございます。
次の時代に伝えていかなければと思いますしね。
それこそ現代社会の中で子どもたちもいろんな意味で、まあ、苦労しながらね、はい、頑張ってるわけだけども、やっぱ何と言っても我々が子どもたちに期待するのはね、その物とかねお金とかにこだわらないで、うん、心とかね魂とかね、生き方とかね、
はい、
こう人情だとかね、そういったものを大切にしてもらいたいなと思いますよね。そういうものはこの詩吟の中には、はい、詩吟道の中には溢れてるという実感がありますんで、
こういう解説を読ませていただいていても、なんかこう日本人のいいところっていうのがこう溢れてくるような気がいたしますね。これ一冊読ませていただきたいですね。
そういう意味でこれからもぜひ、はい、子どもたちもしっかり育てるという意味で詩吟をぜひぜひ
ね、
お披露目いただいて、
私の使命だと思って、はい、だんだんこれからまた、はい、なお一層頑張りたいと思います。
そうですね、はい、いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ古谷さんもありがとうございました。
ありがとうございます。